次は私の番ですか。それじゃあ話す前に一つだけ。虎ノ門さん、おばさんはご存命でしょ。
え、そうなの。院長、なんでバラしちゃうんですか。ブーブー。
一度お会いしたことあるもの。実際にいる人物を死んだことにするのは感心しませんね。
でもそれが怪談じゃないですか。不謹慎で悪趣味で下品な作り話。
まあそもそもさ、幽霊とか要は死人なわけじゃん。死んだ人間の話してギャーギャー騒ぐのは行儀悪いよね。
そういうのどうかと思うのだけれど、だから私は先に前置きしておきます。私が今から話すのは本当はなかった話です。
本当にあった話じゃなくて。
そう、本当はなかった話。私の完全な作り話。この物語はフィクションで、実在の人物や団体にももちろん無関係。というわけで始めるのですけれど、
昔幽霊と暮らしていたんです。私、
ええ、わかります。こんなこと急に言われてもキョトンですよね。でもまあ作り話ですから、一旦飲み込んでいただけると幸いです。幽霊が家にいると気がついたのは、私が小学生に上がった頃の話でした。ほら、子供の頃って家にあるもの、あることは全部普通のことなんだって思うでしょ。小学生になって他の人たちと交流を深めて初めて、うちはよそとは違うんだってわかるでしょ。
ああ、わかります。私、カレーにちくわ入れるのが普通だと思ってたもん。
え、あれ、普通じゃないの。
そうみたいですね。とにかく私もそれだったんです。私の家には
半透明の白い液体がふわふわ浮かんで暮らしていたの。それだけ聞くと絵本のお化けみたいだけれど、
ベッドシーツをかぶったやついるでしょ。そうじゃなくて、もっと液体だった。そうね、無重力の中だと水ってまん丸になりますよね。あんな感じ。カルピスみたいな色の液体が表面張力でまん丸になって私の部屋で暮らしていたの。それが普通だと思ってたんです。だって私が赤ちゃんの頃からいるんですよ。あれって何なんだろうだなんて疑問を持つことすらなかったの。そういうものだと思ってた。だから小学生の時、ペットの話になったんだっけな。そこでうちにいる白い液体の話をしたんです。そしたらみんなキョトンって。嘘つきとか言われることすらなかったです。みんな全く理解できてなかったから。私はその顔を見て、ああ、あれはおかしいんだなって。子供でもスマホぐらい使えますから。だから家に帰ってすぐに検索したんです。白い丸、ペットとか幽霊、形とか、子供なりに本気でね。今のソファーに座って家族共用のスマホで一生懸命検索してるとね、いつの間にかいたんです。真っ白の液体がまるで私の手元を覗き込むみたいに。それで私は、ああ、この子には感情があるんだなって 意志を感じた。いや、いつもそうだった。あの子は私たちが楽しそうにしてるとすぐ近くで佇んで、怒ったり泣いたりしていると部屋の隅っこに隠れていた。だからその日の夜、お父さんに聞いたんです。あの子は何なの？どうしてよそのお家にはいないの？って。お父さんは笑って言いました。あの子はね、守護霊様なんだよ。私たちの一族を古くから守り続けてる神様みたいなものなんだって。怖いものじゃないんだよ、と。なんだ、そうだったんだ。怖がらなくていいんだ。あれは幽霊とかじゃなくて、私たちを見守ってくれる神様なんだ。なんて、子供でも信じませんよ。おかしいもの。道理が通ってない。そのぐらい子供でもわかります。私、祖父母がいないんです。母方の祖父母は事故で亡くなって、父方の祖父母は会ったことないんですよ。お父さん、感動されてたから。おかしいでしょ。私たちの一族を見守ってるのに。母方の一族だとしたら、あの悲惨な事故をどうにもできなかったのって思う。父方の一族だとしたら、父は一族を捨てた人間。うちじゃなくて、祖父母の家にいるべきでしょ。だって未だ存命だもの。もちろん、非科学的な存在に論理を求めるなという意見もあると思います。でも私はそうじゃないと思う。もしも幽霊だとか神様だとかいう存在がいたとしたら、それは決して非科学的なものじゃない。論理があって、原理があって、科学法則にとらわれている。もちろんフィクションの幽霊は誰かを怖がらせるためのものだから、過剰に装飾しなければならないのはわかるけど。だから私、調べてみたんです。その白い液体のこと。彼、あるいは彼女には法則がありました。夜になるとね、消えるんです。幽霊なのに変だなって子供の頃から思っていました。でもある日、ふとしたことで夜に寝ている父の部屋に入ったんです。確か雑誌か何かを取りに行ったのかな。その時、寝ている父のことをじーっと見つめて、白い液体が立っていた。そいつは毎晩父の枕元に立っていたんです。私はその時気がついたんです。ああ、この子は私たち一族についてるんじゃなくて、父本人についているんだと。それからまあ、何の変わりもなくですね。今に至るのですけれど。先月かな、父の実家に行ってみたんです。倉庫から父の古い手紙とか、学校の卒業文集とかを見て、住所を調べて。それは愛媛県の山中、今治の方なのだけれど、そうね、ティーコと言いましょうか。ティーコの近くにはキャンプ場があってね、春は桜が綺麗で観光客がにぎわうと聞きました。父が学んだ小学校はティー小学校と言うんです。でね、キャンプ場のすぐ脇に T 小学校グラウンド跡って石碑が立ってるの。結構立派なやつがね。つまり T 湖ってダムなんです。だからダムの水が引くとね、そこが見えるのだけれど、民家とか小学校とか 沈んでるの。まあダムってそういうものですからね。その中で昔の古地図と見比べながら父の家を探しました。かなり時間はかかりましたね。始めたらやり遂げるのが性分なので苦にはなりませんでしたけど、父の実家の住所を見つけた。目を凝らす。ダムの底に沈んでいたのは鳥居でした。鳥居、つまりは神社なのでしょうか。もう社屋の方は残っていません。大きな石造りの鳥居だけが倒れているんです。それだけ。3日間かけて分かったのはそれだけ。でもせっかくだから祖父母にも会いに行くことにしたんです。父の倉庫の中に祖父母宛ての結婚式の招待状があったから。欠席の方に丸が書かれた招待状。父はそれを机の奥に大事にしまっていたから。だから住所は知っていたんです。祖父母の家は、これもまあ愛媛県なんですけど、もっと町の方。ボロボロの家でした。変な植物が家中に絡まって、壊れた犬小屋が転がってた。子供用のじょうろがドアの前に落ちていて、端的に言って不気味でした。何度かインターホンを押すけれど返事はありません。近所の人に話を聞くと、老人ホームに入ったとのことでした。その人は祖父母の面倒を少し見ていてくれたらしく、ホームの住所を教えてくれます。老人ホームはそこからバスで20分と歩いて10分ほどのところにありました。結構綺麗で広くてね。私はそれで、ああよかったと思ったのですけれど、受付の人に事情を説明すると当然警戒されて、学生証を出すと一応納得してくれて、お元気ですから会えますよと。まあでもお話はほとんどできないかなと思いますと言うけれど、そこまで来たら会わないわけにはいかないのでお願いしたんです。談話室って言うんでしょうか。広間にたくさん机と椅子が並んでて、おじいさんとおばあさんたちが楽しそうにおしゃべりしてるの。その中に車椅子の老人がいて、私を見ていました。祖父です。祖母がその車椅子を押していたけれど、彼女は一言も喋りませんでした。ただニコニコ笑って時折外を眺めるだけ。私は祖父に自己紹介をしました。事情も話しましたけれど、祖父はニコニコと笑ってる。なんだか老人形に話しかけているようで、少し怖かった。一応リアクションは返してくれるんです。ああそうなんだとか、そうかいとか、大変だったねとか。でも会話とは違った。一方的に私が話してるだけだった。要はもうボケちゃって、私が誰とかわからなかったんですかね。どうなんだろう。だから私は、ああ無駄足だったかってため息をついて帰ろうとするんです。愛媛からこの町に帰るのって大変だからめんどくさいなーなんて思いながら、すると私の背中を見て祖父が、あっとつぶやきました。 よかったね。あんたは許してもらえたんだね。ニコニコと本当に嬉しそうに言いました。さっきまでの蝋人形のような笑みとは違う、普通の孫に会ったおじいちゃんみたいな顔で泣きながら笑ってるんです。だから私分かったんです。私は許してもらえたんだ。そして父は許してもらえなかったんだ。祖父もまだ許してもらえてないんだって。だっておじいちゃんの涙真っ白でカルピスみたいな色をしてたもの。これで私の話はおしまいです。
怖ー。でも嘘っ子の話なんですよね。
ええ、そう、嘘の話、フィクションの話。
なんだ、だったら。
まあどこまでが嘘かは内緒だけれどね。